次は小川幹雄副会長が語る平成医療学園訴訟問題についてです。先人たちが守り抜いてきた阿覇基法19条、その大切さを改めて確認するインタビューとなりました。
9月9日、大阪地裁である、口頭弁論が行われました。これは平成医療学園があることを要望したということで、開かれた裁判なんですが、この件につきまして、詳しくご紹介いただきたく、日毛連副会長で、阿覇協議会の会長を務めの、小川幹雄さんとお電話がつながっております。小川会長、お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
早速なんですが、はい、この平成医療学園は何を要望しているのでしょうか。
はい。そもそも平成医療学園というのは、福島県に本部があって、全国でいくつかの養成施設と大学を持っている学校法人です。で、この度ですね、後で出ますけども、あんまマッサージ、指圧し、廃止、休止等に関する法律では、あんまマッサージ、指圧過程の新増設が抑制されております。で、このためにですね、平成医療学園は、針灸過程、だけなんですけども、あんまマッサージ、指圧過程を新設したいということで、昨年度申請したんですけれども、厚生労働省と文部科学省は、19条にのっとって、今、新増設をする時期ではないということで、却下しました。そのために、平成医療学園は、文科省や厚労省の却下は、行政裁量としては、不服であるということで、その申請の却下の取り消しを求めて控訴したわけです。
はい。これは今小川副会長がお話しされたのが昨年の9月とそれから今年の1月に行われた移動審議会ですね。はい。竹下会長が委員をお務めですよね。
そうです。
この番組を聞きの方でちょっと知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、ここら辺の動きもちょっと小川副会長の方からご説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい。移動審議会にですね、阿覇基重生部会というのがありまして、阿覇基や重生の、認可とかですね、あるいは阿覇基氏や重生氏の処分、そういうことを行う、部会があるんですが、この部会に昨年ですね、平成医療学園を、中心にですね、去年の9月に予備審査が出されました。新年度からあんまマッサージしやすく過程を作りたいということですね。その去年の9月に委員全員一致ですね、今そういう時期でないということを却下されました。ところが今年1月にですね、また予備審査で却下されたものを本審査でお願いしたということで出てきたわけです。当然去年の9月却下しているものですから、1月の部会でもですね、委員全員一致で却下したわけです。で、これに対して平成医療学園が不服を申し出たということです。
はい。それが9月9日冒頭でもご紹介した大阪地裁での口頭弁論につながるわけですよね。
そうですね。
はい。はい、で、この当日のことを伺っていきたいと思います。小川副会長ももちろん、はい、日毛連の阿覇協議会の会長もお務めですから、はい、当然のことは出席されたということなんですけど、他にどのような方々が出席されたんでしょうか。
そうですね。9月9日のですね、東京都仙台へも控訴してますけども、その最初の裁判が9月9日に大阪地裁で行われました。定員はですね、傍聴席が35ということだったですがね、たくさんの支援者が詰めかけました。もちろん日毛連もそうですし、それから理療学教員連盟、栗原会長も東京から駆けつけておりました。また、全日本視力障害者協議会というんですかね、電子協というんですが、これもですね、関西一円、あるいは東京からもですね、東京、名古屋からも来ておられました。その他ですね、地元、大阪府、市を中心にだったんですけども、大阪市の同窓会の関係、下の同窓会の、今は下と言いませんね、大阪府立北支援学校ですか、同窓会の関係者、あるいは京都のですね、アンママッサージ指圧師会の会長さんもですね、傍聴に詰めかけていただきました。で、人数がですね、60名ぐらいでしたが、法廷入れなくてですね、 廊下で溢れている人がありましたので、裁判が終わった段階でですね、判事さんから次の弁論ですね、11月9日ですが、202という大法廷、定員90名のところで、やりますかということがありました。まあ、私たちのですね、大勢にが関心を寄せていることに対して、まあ、できるだけ法廷で傍聴してもらおうという計らいではなかったかと思います。
実はこの大阪地裁の裁判は報道の方々も結構関心を持たれた話題で、小川副会長も何件か取材には対応していただいているとは思うんですけど、その新聞社の方々大抵まずご質問いただくのが、アハキ法の19条とはそもそもどんな内容なのかということを質問されます。でここら辺も基本的な部分に戻って小川副会長にご説明いただきたいと思います。
はい、
アハキ法の19条とは何を保障しているものなんでしょうか。
はい、雨マッサージ、指圧紙、晴れ紙、休止等に関する法律というのは全文19条です。でこれはですね、視覚障害者が唯一の制御としてきた江戸時代からですね、400年続いたあんま張り休業がですね、だんだん請願者の進出によってですね、職域が侵されているということで、昭和39年に日本盲人会連合が中心になって付け加えられた条項です。これは視覚障害者のですね、あんまマッサージ、指圧紙の整形が著しく困難にならないように、請願者の養成施設の新設や定員増を認めないことができるという、条項です。で、認めないことができるということでですね、今まで何回か申請がありましたけれども、視覚障害者の整形が著しく困難になるだろうということでですね、養成施設の新増設は今まで却下されております。
はい、先ほどから何度か出ている移動審議会でその審議にかけることというのは、この19条で確か明記されてるんですよね。
そうですね、これは厚生労働大臣とか文部大臣が独断でするのではなくてですね、有識者、関係者を集めて意見を聞いて、その前にですね、これは知事から上がってくるわけですが、各地方でもですね、アンママッサージ指圧師会とか鍼灸師会とかですね、あるいはアンママッサージ指圧師会とか盲学校とか関係者の一応意見を聞いてですね、それで、その結果で県から中央の方へ上がってくるものなんです。
アハ企業に携わるものとしては大切にしたい法律ですよね。
そうです。
ここまで番組を聞きの皆様、じゃあ日盲連はどのようにこの問題に関わっていくのかっていうところ、すごく関心を持たれている方多いと思います。小川副会長の方でどのようにお考えですか、または竹下会長がどのような指示を受けていますか、お願いします。
竹下会長と私は大体同じ考えでおります。これからですね、日盲連だけではなくて、一つは視覚障害者関係の団体ですね、理教連とか全市教とか、あるいは盲学校の PTA 連合会とかですね、あるいは盲学校の校長会も呼びかけてますが、ちょっとこれは無理かも分かりませんが、こういう人たちがですね、集まって19条を守るというか、被告は国ですので国を支援するという会議組織を立ち上げようと思っています。もう一つは、これは行権の問題でもありますので、アハキ投法推進協議会といって、アハキの関係の団体が7団体あるわけですが、今ですね、無尽蔵に増えますと、今ハリキューの方はすごく定員が増えてですね、ハリキューの自給率は非常に落ちております。そういうことにならないようにですね、やっぱりある程度の定員でですね、しっかり、教育を受けた人たちがハリキューに携わるように、他のですね、アハギ関係の団体にも呼びかけようと思っております。で、内容としてはですね、今考えていることは、一つは裁判の傍聴です。これは大阪地裁もそうでしたが、東京、仙台ともですね、その地方地区のですね、組織で傍聴に行こうと思っております。とにかく私たちの気持ち、視覚障害者の願いを一心に背負って傍聴するわけでして、この傍聴が大事ではないかと思っています。こうたくさんのですね、関心があるということは、裁判官に対してもですね、良い印象を与えるのではないかと思っています。2つ目はですね、裁判官とか書記官に対してですね、陳情、私たちのですね、傍聴人とはまた別にですね、 みんなで、この19条を守る、国を支援するということで、はがき陳情を考えています。3つ目は、といってもですね、これはアンマハリキューも国民のためにあるわけでして、国民の皆さんの支持が得られなければ、どうにもなりませんので、一般の方に呼びかけてですね、署名活動をしようと思っています。一般の方からも、この19条を守ってほしいというですね、声をいただいて届けたいと思っています。から4番目は募金、やっぱり運動するにはですね、ある程度お金がいりますので、全国へ呼びかけてですね、募金をしようと思っています。これがまあ今日本盲人会連合が考えていることですけども、今度10月の14日にですね、関係団体が集まりますので、そこでまた他のですね、運動の案が出ればそれも検討していきたいと思っております。
はい、今この番組を聞きの皆様の中で、やはりそれでアハ企業に携わっている方々ですね、不安を抱えている方いっぱいいらっしゃると思います。
そうです。
その中で、はい、小川副会長の方からその一言いただければと思うんですが、お願いできますか。
はい、それですね、これはまあ19条を守る、あんまマッサージ指圧の領域を守るということなんですが、合わせましてですね、この世の中だいぶですね変わってきまして、出張が増えるとかですね、保険の取り扱い高が増えるということで、もうそういう状況に対応するためにですね、合わせて視覚障害者が競争で、請願者と競争しても勝っていけるようにですね、対等に仕事ができるように、いわゆる合理的配慮というですかね、まあ、具体的に言えば、ヒューマンアシスタント、まあ、そういうもののですね、まあ、制度化を合わせてですね進めていきたいと思っています。もちろん19条にも勝利して、こう合理的配慮がですね、勝ち取れば、そういう制度化ができればですね、案外この裁判も、結果良かったということになるかも分かりませんが、まあこれは分かりませんが、そういう両方で進めていきたいと思っています。
平成医療学園の訴訟について、日本盲人会連合の取り組みを日盲連の副会長で、アハ協議会で協議会長を務めの小川幹夫さんとお電話をつなぎしまして、いろいろお話を伺いました。小川副会長、お忙しいところお時間いただきありがとうございました。
いや、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも。
平成医療学園の訴訟問題について、日盲連の取り組みなど詳しく知りたい方は、組織部団体事務局、電話 03-3200-0011 までお問い合わせください。以上でニュースクローズアップを終わります。